夕方の旅仙人ラジオ、2人合わせて90カ国渡航、平日は会社員、休みに各地を飛び回る旅好き20代カップルが、これまでの旅のリアルな体験をありのままに振り返るラジオです。はい、
はい、
では前回からの続きですね。
そうだね、ボスニアヘルツェゴビナの続きの話から、うん、できるだと思うんだけど
大丈夫
なんかちょっとむせちゃって、はいはい、大丈夫です。はい、
はい、じゃあ続きのエピソードを。
そうだね、なんかもう一つ印象的な出来事として、
うん、
まあ、その前の前行った国セルビアで、
うん、
その日本語教師の日本人の方に会ったって話をしたんだけど、その方の知り合いで、
うんうん、
まあ、サラエボ、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボに自分の友達がいて、
うん、
その子は日本語教師をやってると。だからよかったらつなげるよって話をしてくれて、
日本人の人、
日本人の人で、あ、それめっちゃありがたい、
うんうんうん、
やっぱ旅行客だしってことで、まあ、つなげてもらって、
うん、
その方は女性の方だったんだけど、
うんうん、
で、まあ、メッセージをして当日待ち合わせをして、で1日首都サライボを案内してくれたんだよね、
うんうんうん、
でその人がなんと、まあ、ちなみに同じ大学で、まあ、自分は
渡ると、
うん、その自分が行ってた大学の、まあ、結構上の方なんだけど、まあ、10個ぐらいかな上の人だったから、結構共通点もあってい
い、ね、
まあ、大学時代の話とかをしながら、うん、こう、まあ、サライボの見どころみたいなのをちょいちょい連れてってくれたりとかして、
うん
うん、まあ、それは結構印象的だったかなっていう
思
い
出かな、うん、サライボは結構見どころある。
そうだね、まあ、いっぱいあるっていうわけではないけど、
うん、
まあ、その歴史を紹介する博物館だったりとか、サライボ事件が起こった橋とか、 あとは教会とかっていうところを案内してもらったりとか、あとはやっぱりサライボって、サライボというかボスニア・ヘルツェゴビナはすごいグルメが有名っていう話をしてくれて、でその方が山のすごい上にある、
うん、
まあ、超絶景が見渡せるレストランに連れてってくれて、まあ、それはすごい感動したよね。
あ、海見える？
海は見えなかったけど、
うん、
結構赤い屋根の家が多かったから、
あ、なるほど、
頂上からその家がわーって見える景色で、
あ、いい、ね、
食べるみたいな、
はいはいはいはい、あ、なるほど、
うん、食べログで言ったらもう 5.6 ぐらいもう星つけてもいいっていう
超えてる
レストランだった、うん、突破してるよね本当に、うん、
なるほどね、
うん、
なんか地中海的な、なんだろう、景色に近いのかな。あ、海は見えないだろうけど、その赤い屋根とか、
うん、そうだね、うん、イメージそんな感じだと思う、
はいはいはい、いいね、
うん、
何が美味しいの？
あ、そうだね、ご飯の話で言うと、うん、まず最初に出てきたのがなんかお酒みたいのが出てきて、
うん、
で、まあ、聞いたところによると、そのバルカン半島全体ではあのラキアっていうお酒が有名で、
うん、ラ
キア、うん、でそれはアルコール 40% ぐらいの蒸留酒なんだけど、プラムとか桃とかアプリコットとかを発酵させて作るお酒らしいんだよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、もうボスニア・ヘルツェゴビナに来たらこれよって言われて、で早速乾杯ってして飲んで、
やば、夜？
いや、昼昼
昼昼から40%、
うん、昼から飲んだんだけどなんだろう、まあ強いお酒だったねすごい美味しいって感じじゃなかったけど、
まあまあまあ、もう熱いって感じ、
若干フルーティーなめちゃくちゃ強いお酒みたいな感じで、もう一気に体温がもうバーッと高くなってみたいな感じでした、
はいはいはい、それみんな飲むんだ、
うん、で、まあそこのボスニア・ヘルツェゴビナではすごいいろんな美味しい料理があったんだけど、
うん、
まず結構ポピュラーでもあって2回ぐらい食べたのがブレクっていう、ブレクっていう、うん、ご飯があって、
うん、
まあ、それはパイの中に子牛の肉が入ってたりとか、
うん、
パイの中にチーズが入ってたりとか、
はいはい、
ほうれん草が入ってたりっていうご飯なんだけど、それはもうすごい食べやすいし、
うん、
結構安いし、おやつ感覚でもご飯としてもパクパク食べれる。
へえ、うん。
それはすごい美味しかった、
うんうん、
あとはね、ちょっと呼びにくいんだけど、うん、チェバプチチっていう、
チェバプチチ、
うん、まあなんだろう、この言葉ってケバブとかから来てんのかな。
あ、似てね、チェバプチチ、
うん、でまあそれはどういうのかっていうと、まあ、ミンチにした牛肉、
うん、
牛肉をこう丸とか細長い感じになってんだけど、うんうんうん、それをピタパンに挟んで生玉ねぎも入ってて、 食べるみたいな。
あ、確かにケバブとかに近いね。そうとか、うん、シシケバブ
に近いみたいな、うん、でもよくあの日本とかで売ってるケバブは肉がこうスライスされてて、うん、みたいな、ね、うん、でキャベツとかめっちゃ入ってるみたいな感じだったんだけど、うん、まあ、その肉がこう丸いというか結構、
はいはい、
あの、はい、ちゃんとしてて、
うん、
まあ、ちゃんと、まあ、どっちもちゃん
としてて、まあ、でもトルコとかのさケバブもさ、それでミンチにしたやつを串になんかバーってつけてたり、
ああそうだね、それが、うん、そのまま入ってるみたいな感じで、うん、まあ、それもやっぱり食べやすいし、そのシャキシャキした玉ねぎと食べるっていうので相性が良くて、
うん、
もうパクパクパク食べれた感じかな。
へえ、美味しそう。
でなんかそれと似たので、
うん、
ギュロスっていう料理もあるんだけど、
ギュロス、
うん、ごめんちょっと今日ご飯の話ばっかなんだけどでギュロスはそのギリシャとかでも結構有名なんだけど、
うん、
まあ、ケバブに近い。
あ、これもケバブに近い、ね、
ケバブに近くて、うん、ただ特徴としてはヨーグルトとかをかけて食べるみたいな。
あー、へ
ー。でよくあるのがお皿の上に、
うん、
あのお肉があって、
うん、
フライドポテトみたいなのがあって、
うん、
であの野菜みたいなレタスみたいなのがとか玉ねぎとかがあって、
うん、
ヨーグルトソースがある。でそれを一緒に食べるみたいな、
は
い
は
い、
あでもなんかそれもトルコ料理とかにも近いのかな。
近
いよね、
うん、
前菜みたいなやつで。
でもやっぱギュロスも本当にポテトが入ってたりとかヨーグルトが入ってるっていうので、まあ、ちょっと違った雰囲気とかになって、でも、まあ、ケバブにしかって美味しい、まあ、そもそもケバブがめちゃくちゃ大好き
だからね誰の話ケバブ食べた話多いからな。
そうそうそうそうで、まあ、ご飯はそんな感じで、
うん、
あとはデザートとかも、まあ、ケーキとかもいろいろあったらしいんだけど、
うん、
その中で試したのはガタイフっていうものがあって、
うん、
それはもう蜂蜜とかがすごいいっぱいかけてあるケーキ、
うん、ケーキ、
うん、だからすごい甘かったね。
あ、
うん、トルコにも、まあ、バクラバっていうすごい蜂蜜がかかってる、うん、
あ
の、まあ、中東とかで食べるクナーファとかもそうなんだけど、はいはい、多分そういう文化を受けて蜂蜜とか使ってて、
ね、
でそれと一緒にコーヒーを飲むんだけど、ボスニアヘルツゴビナ式なの。それもトルココーヒーみたいな感じで、
トルココーヒー、
そう、トルココーヒーはすごい濃くて、で粉をこう沈めるのを待ってこう上澄みとかから飲んでいくみたいな。
あ、そう、
まあ、結構苦めのコーヒー、
はいはいはい、あ苦いんだ。
そう、苦いから砂糖をこうパクパク
食べながら
しながら飲んだりする人もいるみたいな。そうそうそうそう、
そうなんだ
っていうのがあったりとか、まあ、この回ちょっとご飯で終わりそうなんだけど、あとはこのバルカン半島だけじゃなくてヨーロッパに結構あるものなんだけど、
うん、
ヨーロッパってコカ・コーラのレモン味が売ってるんだよね、
うん、あコカ・コーラのレモン味ってやつが売ってんだ。
そうそうそう、レモンのマークが書いてあるやつなんだけど、それがとにかく好きで。
なるほど。え、それコカ・コーラ、 コカ・コーラ社が出してるやつ。
コカ・コーラ社が出してる
やつ。あ、そうなんだ。へー、
そう。
っていうの、それ私飲んだりするんだ、うん、
それは毎日飲んでた。もうだからそのチェバブチチっていうそのケバみたいなやつとか、
うんうん、
とはめちゃくちゃ相性がいいね。やっぱコーラ、
はいはいはい、美味しそう、
うん、
ね、
っていうご飯が本当にボスニアヘルツゴミナは、
うん、
やっぱバルカン半島の中でもダントツで美味しかったっていう記憶があります。
へ、
うん、まあ、パンも美味しかったし乳製品も美味しかったし、
うん、
お肉とかそのケーキとか、
うんうんうん、
まあ、本当にたもういろんな足したようなご飯があってという感じでしたね。
なるほど、
うん、
であとはどういうところに泊まった
の。ね、まあ、ボスニアヘルツェゴビナでもホステルに泊まって、
うん、
サライボではホステルに泊まったんだけど全然人がいなくて、
うん、
まあ、俺の他に中国人の女の子一人いて、
うん、
でもまあ、あんま話さなかったからほぼ貸し切り、うん、ゆったりみたいな感じ、
はいはい、
でモスタルの町ではホステルに泊まったんだけど、
うん、
そこはかなりクセ強のオーナーというか、なんだろうな、入った瞬間インドミュージックが爆音で流れてて、うん、ウェルカムっていっていきなり酒出されるみたいな、
うん、へえ、
なんかワインいきなり2杯ぐらいみんなで乾杯して昼なのに、
やば
そうって感じで、すごいぶっ飛んだオーナーで、
ね、
もうホステルの中もオーナーの好きなあのものがずらーっと並んでるみたいな。
なんでそれ見つけたの、なんか有名とかの、ね、
ブログでモスタルホステルみたいなの調べたら、ここは ぜひ泊まった方がいいと書いてあって、
ね、
まあ、確かに癖は強かったんだけど、うん、その中でもオーナーのかあの人がすごいふざけてるのに、そのサラエボじゃないよ、あのモスタル の、
うん、
あのまあ紛争の悲しい歴史の話とかを紹介してくれたりとか、あとはすごい人と人をつなげようとしてくれて、
うん、
もうゲストにとにかく紹介してくれるんだね。だからまあ一人で行ってたんだけど、おかげで本当にいろんなドイツ人とかイギリス人とかと仲良くなってお酒を飲めたから、それはすごいいい思い出だったね。
あ、そうなんだ、
うん、ホスピタリティ溢れるというか。
名前覚えてんの？
名前はね、あのちょっと忘れちゃった。
あ、うん、そうなんだ。じゃあまあ気になる方はそのクレイジー宿を調べてもらえ
る、
は
い、そうそう、多分ね検索すると出てくると思うから、うん、って感じですね。
はい、
はい、
いや面白いね、
うん、そんな感じでしたね、ボスニア・ヘルツェゴビナは、うんう
ん、はい、ボスニア・ヘルツェゴビナを出て次は、
ね、次はモンテネグロっていう、
うん、
また南にこうちょっと行ってあの行きました。
じゃあ次はモンテネグロのお話を、
そうだね、
はい、
していければと思います。
と思います。はい、ありがとうございます。では本日のラジオが面白いと思ってくださった方、ぜひ番組フォローお願いします。インスタグラムでも各地の写真を投稿しておりますので、よかったらフォローお願いします。それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。